Kick in the door. Life is one time.
使用感でお肌にハリと潤いを与えてくれます。スクワランオイルは桃の花オリジナルの製品から。
江戸の昔から続く門前町で粋な花街のおもてなし文化を今に受け継ぐ美食主催雨月。四季折々旬のお料理で大切な人と大切な時間ごゆっくりお過ごしください。門前仲町雨月で検索。月から始まる物語。
火事と喧嘩は江戸の花。粋でいなせな心意気。下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名所の数々でお迎えします。門前仲町水月。東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分。あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ。日曜日15時30分から奄美出身のシンガーソングライター僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世ののりのりさんなど週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ。聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow
みなさまこんばんは。ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜の相手はエリーと
ミラクルミラクルクールクル出版プロデューサーナイスク代表の松尾里夫です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
もう今回で11月最後の放送になりましたね、
はい、
残すところはワスシーで、
はい、
ワスシーの1ヶ月をなりますけど、はい、年始年末なんかご予定はどうなんですか、エリーさんは。
はい、私はですね、はい、当たればライブが、
おお、宝くじのことか。でも買っちゃいました。いやいや、年末ジャンボとかそんなこと
じゃない。いやいやいや、そんな。
そうですよね、はい、そんな、はい、はい、何のコンサートなんですか。
まあ、年内あのジャニーズがまあちょっとライブは休止してるんですけど。
日向坂じゃないんですね。いや、
それがあのちょっと日向坂も押してるんですけど、
はい、
まあ、あのとうとうジャニーズも押し始めてしまったっていう、
は
い、
またお金がかかりますね。倍ですね、単純に。はい、誰目当てだったんですか。
はい、私はちょっと最近はあのストーンズっていう今年デビューしたグループですね、はい、
さっきウィキで調べましたよ。、はい、読めないです。私
読めないと思います。
はい、
皆さんシックストーンって読まれますかね。
シックストーン
ではないです。はい、
はいはい、ローリングもないですね。
ローリングもない
ないんですね、はい、ストーンズなんですね。
ストーンズです、はいはい、
どんなところからハマったんですか。
私は今年 の5月に、うん、緊急事態宣言で、はいはい、なかなか外出できなかった時期に
でしたね。
はい、そうなんですよ。でジャニーズで初めてこう、はい、アーティストチャンネルを持ったグループでして、
はい、
でまあ結構緩いバラエティみたいな感じ でそれを見てハマってしまったと。
YouTube きっかけあるあるですね。
はい、
なるほど。
これまで見なかったのに
でとうとう入ったんですね、
はい、とうとう
入信されたんですね。
入信してしまいました、
はい、そうなんですね、はい、この後あれですか、やっぱり変わるんですか。信者日向信者から。
いやいやいや、二刀流です。
二刀流
ですね。ずっと二刀流で進みます。
どれぐらい当たりそう、はい、当たるっていうのはその、はい、ツアーのチケットかなんかが。
ツアーのチケットが抽選でらしいんですけど。あ、
ファンクラブに入らないと、
はい、まあファンクラブじゃなくてもまあ会話するんですけど
有利な、
はい、
確変なんだ。
はい、
なるほどね。
ちょっと
だけ、はい、どれぐらいの倍率なんですか、ちなみに。
なんか後輩と練習したんですらしいんですけど、はい、全然当たったことがないって言ってました。
あ、はい、ここ何年。
はい、もうずっと。
なるほど。
ちょっとドキドキです。
そうですね、はい、ちょっと楽しみじゃないですか。
はい、楽しみです。
この年末にかけてね、
はい、早くちょっと出てほしいなと思います。
当たることを祈ってます。
ありがとうございます。
はい、
はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京 0356340792、 東京 0356340792、メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp まで、メールファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍余計な一言を好かれるセリフに変える言い換え図鑑 を編集されました株式会社サンマーク出版の桑島明子様です。よろしくお願いいたします。お願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、ではまず早速ですが、このサンマーク出版様ってどのようなまあいろいろな本を出され
ているんですけど、はい、言わずもがなではございますが、
はいはい、どのような、はい、会社様でしょうか。
はい、雑誌ではなくて、
はい、
書籍だけを出してる会社なんですけれども、
う
ん
う
ん、ジャンルは多岐にわたってまして、うん、健康書とか、自己啓発書とか、ビジネス書とか、
うん、
あと精神世界エッセイ、あと時々小説とか絵本とか、そういったものを出してます、
うん、結構幅広い、
うん、もうだってヒット作がもうワンサカありますもんね、サンマークさんといえば、はい、こんまりさんのときめく片付けもそうだし、
はい、
ベタっと前屈ですかね、はい、開脚です。
ちょっと違うの。
他の失敗じゃなくちゃった。
ベタッと開脚。
ベタッと開脚。ベタッとシリーズは最初がね、サンマークさんですもんね。
そうですね、
は
い、タイトル長いんですよ。
はい、長いんですか。
ね、
はい、
誰でも4週間で てたとかいうだったと思うんですけど、どんなに体が硬い人でも下手と開脚できるようになるすごい方法っていうタイトルでした。
確か中学の同級生が買ってました。
結構皆さん見たことあるような本、結構出版されてるのかなと思うんですが、特にこう桑島さんはこれまでどのような本を担当されてきたんですか？
そうですね、どちらかというと自己啓発書と、あと最近は翻訳書が多いんですけど、それ以外のエッセイとか絵本もやってるんですけど、最近は翻訳書でシンククリアリーっていう最新の学術研究から導いたより良い人生を送るための思考法っていうドイツの、ロルフ・ドビレさんっていう人が書いた本なんですけど、これを担当しまして、
すごい売れてる、何万部でますよ、
23万部売れたんで、すごい面白い本です。面白い本です。
自分でおっしゃいましたから間違いないと思います。まあでもすごい ものすごい部数言ってますもんね、間違いないですよね。
うまく言えないんですけど、すごい面白い。面白い。
結構こう今翻訳多いとおっしゃったんですけど、こう英語とかこうペラペラで得意とかそういう感じで、
いえよく聞かれるんですけど、全然できないくてですね、でも書籍は翻訳者さんっていう素晴らしい方がいらっしゃるので、翻訳者さんにお力をいただいて作ってまして、例えばこの本はドイツ語の原書だった本なんですけど、全然できないんですけど、ドイツ語が堪能な翻訳者さんに手伝ってもらって、
とはいえね、そのまま直訳したんだとちっとも面白くないのがほとんどですもんね、まあ、こう言っちゃなんですけどね、分かりやすい人をこうまろやかに面白くするっていうのはやっぱり桑島さんのお力なんじゃないですか。
ほとんど翻訳者さんの力なんですけど、編集者ができる部分で、想定であるとか、他の編集者が介入できる部分が あるので、そこを、力を注ぐっていう感じですね。
なんかこういろいろこう翻訳のその本ですとか、そういうのはもともとごきっかけとかってあったんですか？
翻訳書をやるようになったきっかけはもともとサンマーク出版自体が、長く先輩方がやっていて、でたまたま先輩がどうしても忙しい時に、これやらないって言われて、やりますって言ったら、おかげさまでっていうか売れちゃって、なんか意外と楽しいかもしれないって思ったり、もちろんたまに売れないのもあるんですけど、あれこれ楽しいかもっていうのをやらせてもらって続いてるって感じでしょうかね。
なるほど。サンマーク出版さんもともと色々翻訳者も出されてたって感じなんですね。
そうですね。
20万部ぐらい売れると どんな気持ちになるものなんですか？
いや、まあ、先輩方は小さいことにくよくよするなっていう本が昔ミリオンセラーに先輩が作ってなったりとか、ミリオンセラーをやってる先輩がたくさんいるので、ちょっとまだまだなんですけど、やっぱり20万部とか何万部か売れると、こう全然知らない、会ったことがない人が SNS でこう激賞してくれてたら、これが人生最高にの本とか書いてくださるので、読者ハガキとかをいただくと、嬉しいって思います。
なるほど。
小学生のハガキとかも来るんですけど、小学生が今までで一番良かった、ありがとう。
今まででってね、
早いとか、
長くても十何年ぐ
らい、直筆のハガキをいただくと、最高に嬉しいですね。
なんか分かりますね。
この今回取り上げさせていただく本も最近、
そうですね、めちゃくちゃ、書店でも
見かけますよね、ではですね、早速こちらの、
さっき紹介いただきましたね、
いろいろお聞きしていきたいなと思います。ではですね、こちらのまず、簡単に、内容のご紹介を早速ですがしていただけますか？
著者の方が、はい、カウンセラーでコミュニケーションを指導して、うん、2万人ぐらいの方に指導してくださっている方なんですけども、はい、中身はそういった、うん、あのいろいろな人に出会って気づいた、はい、余計な一言を、はい、好かれるセリフに一言に変えるっていうのが右ページに載っていて、うん、左ページにその解説が載ってます。でそのいろいろな例文が載ってるんですけども、はい、それが141シーンを掲載した、
うん、この大野萌子先生は一般社団法人日本メンタルアップ支援機構代表理事、はい、企業内カウンセラーとして長年の現場経験を生かした人間関係改善スキルを得意とするコミュニケーション、ハラスメント、メンタルヘルスに関連する行動変容に直結する研修講演を、うん、防衛省をはじめ大手企業で年間150件以上行う。ああ、なんかこの企業内でのやり取りとかコミュニケーション問題をいろいろ解決されている方なんですね。
そうですね。
なるほど。その方が今回は言い換えのいろんな仕方によってこうもっと円滑にできたりとか、あるいはこう敵を作らない喋り方ができるようになったりとかっていう本なんですかね。
もう上手に言っていただいたその通りなんですけど、
余計を申します。
いやいや素晴らしい、
余計な一言を。
本当にありがとうございます。
そんななんか、はいはい、あの人間関係とかをですねちょっと円滑にする感じの、はい、好かれるセリフに言い換える図鑑ということですが、はい、こう桑島様がこう刺さった言葉ですとか、はい、こう言い換えとかっていうのありましたか？
そうですね、中に載ってるのは基本的にこう、はい、なるほどって全部思ったものが多いんですけども、この3番目に書いてある、はい、こう疲れてるっていうのが余計な一言で、それを好かれる一言としては、うん、元気だったっていう言い方に変えるっていうのが あるんですけど、会った時に、はい、疲れてるとか、うん、色悪くないとか、うん、なんとかじゃないって言われるよりも、はい、わあ会えて嬉しいみたいな、元気だったみたいな方が、うん、なんとなく感じがいい、うん、というのを言われて、うん、先生に指摘されて、うん、本当にそうだなって思ったので、あのこういう感じでちょっと気になってる、けれども、改めて言われて気づくっていうのがいっぱいありまして、なんでしょうね。
いや今ね、ドキッとしましたね。もう昨日まさにそれを、かみさんに疲れてるって聞いたら、見てわかんないのかって、炎上させましたよ。そういえばそうだ。いや気づかったつもりなんですよ、はい、あの疲れてるんだろうなと思ったら、疲れてるって聞いたらば、はい、それが引き金でしたね。それですね、余計な一言。言い方が違うんですね。どうすればよかったんだ、元気だった、いやどうだったか。なわけねえだろって返されそうですけど。なるほど。でも分かります、この余計な一言あるな、何十回言ったかな今日。
あでもなんかここのこのページに書かれてるんですけど、こうマイナス方向の言葉じゃなくて、こうまあ言い換え、好かれる一言ってやっぱプラスの言い方っていうのがあるんですよ。確かにって思いますよね。
どういうアドバイスだったんだろう。疲れてると言われて本当に具合が悪くなることもなったよ。関係も悪くなった。関係が。あ、病は気からですかね。なるほど。
まあ、はい、久しぶりだね、元気だったっていう感じであるんですけど、うん、まあ、うん、ご家庭でも
そうですね。会社でよくあるのは、あの、はい、これ見て、あそうだよなって思った、あのなんだっけ、今日は可愛いね、なんか言わなきゃいけないだろうなと思って言う時に、今日は可愛いね、全部ダメなんですよ、ね、
いやもうダメですよ、
今日はの我がダメだし、可愛いねもセクハラだし、
あ、可愛いねはちょっと言われて嬉しいかなみたいな気持ちもなくはないですけど、ダメなんですね。
ですよ、
言われて気持ちがいい人と、
もうなんかもう
ない人もいるかもしれない、
やっぱり生きてるだけでセクハラだって言われてる感じです。
いや、あの、いや、いやいや、あの、あのね、そういう人もいるかもしれないので、あの言わない方がベターかなっていうものがあるかと思います。
これでもこの、その余計な一言のチョイスが絶妙ですよね。 あ、言ってたっていうか、はい、そうだそうだってそれで言わさ、あの、はい、見ると。
ありますあります。結構こう、うん、あ、言われたことあるっていうのもありますし、
そうかそうか、
はい、あとはあの、ま、結構家でもこうビジネスだけじゃなくて、はい、あ、これ確かになんか、まあ、普段の生活とかでもこう気づいたら言ってたとか結構あって。
エリーはどれがなるほどみたいな感
じ。私は、はい、結構最後の方のこのビジネスのメールのところなんですけど、うん、ね、こう、させていただきます、
あ、
これは対応は良くない、は
い、あ、ちょっと回りくどいっていうか
音聞きがましく聞こえてしまう、まあ、そんなにいっぱい、うん、使うと、まあ、良くないってことで、うん、まあ、いたしますっていうのにこう言い換えるとこうスッキリするというか、うん、
あ、
まあ、自分の行動ですので、
ね、ブレンドするぐらいでいかないとね、
うん、は
い、
確かに私対応してるんですよ、
う
ん、
何々させていただきます、はい、
あ、やってしまったと思って、はい、ちょっと勉強になりました。ここは
なるほど、
はい、か他にありました。
僕ですか、
はい、
さっきの以外で、
はい、
なんだろう、なんかね、後半がまた面白かったかな、なんか言い換えはないんだけど、はい、こういう表現はみたいなので、
あ、はい、
そういえばね、あ、あった、そういえば
何ですか、はい、
なんかね、はい、これは自分が言われたことなんだけど、
はい、
何々してほしいからこう、はい、頼、あの、何々してくださいよって言うじゃないですか、はい、最近の若者に、はい、これもダメなんですよね、はい、若者に、
若者、
そうすると、はい、あ、大丈夫ですっていう断り方をされるんです。いやいや、あなたの大丈夫かどうかは私決めますんでって言いたくなるんだけど、あ、言われる言われると思ってる。すごい最近のこの、 あの断り方の傾向としてよくあるんですよ、うん、
なるほど、
そう、え、大丈夫大丈夫です、いやいや、お願いしてるんですけどって言いたくなるんだけど、
ああ
、うん、じゃあいいやみたいな時になっちゃうんですよね。それはありました。
あ、はい、なるほど。私確かにこう見た一瞬では、はい、こう大丈夫です、私の中ではやりますって意味で、うん、あ、なんかできるみたいな意味で、あ、大丈夫ですって意味だったんで、
エリーがそんな感じ、はい、じゃないんですよ、うん、断る時に大丈夫ですって断る、あの、あ、私やりませんを、うん、今の人ってなんかそれやりませんって言うと角が立っちゃうんで、うん、あ、私大丈夫ですっていう断り方をしがちなんですよ。
なるほど、こういろいろなこう、うん、余計な一言が本当に刺さる余計な一言、
うん、
確かにって思う好かれる一言なんですけど、うん、これっていうとこうどうやっていろいろワードっていうのをピックアップというか選ばれたんですか。
これは著者の先生と一緒に、上げていったんですけど、はい、やっぱりこんなにたくさん、例文がたくさんありましたので、そこからこう絞っていったんですけど、うん、
はい、
なかなか大変でして、うん、やっぱり全部余計な一言ってネガティブな言葉ですよね、
はい、うん、
でそれをどんどん上げるってなかなか辛いものがあって、いや本当に実際ちょっと全部余計な一言だけ見てるとすごいネガティブな気持ちになっていくんですけど、まあ、それをいろいろなこのシーンごとに分けているので、こう断り方とか、あの、聞き方とか、謝るとか、あの、子育てとかなので、そこで何十個かあげて、うん、これとこれは似てるからやめようとか、これとこれはちょっとよく言うから残そうとか、そういう感じでたくさん挙げていただいて、で、好かれる方を先生に挙げていただいてっていう風に、作っていきまして、やっぱり余計なことだけをこう考えていくのがなかなか辛いんですけど、好かれる点数が出てくるといい気持ちになりました
141シーンですよ。だから今のお話聞いてたらもっとたくさんもともとは出てたってことですよね。
そうですね、はい、
これだけ余計な一言について話し合ってると、
はい、
多分この本作ってる間結構言いにくくなりません
よ、ね、そうなんですね。先生とメールしたりなんだりするときに、はい、あ、ちょっと今の言い方よくなかったかしらとかいう風にちょっと今失礼だったかしら、イライラさせたかしらって思っちゃうんですけど、はい、先生は本当に優しくて包み込んでくださる方なんで、
はい、
へー、青野先生ってそういう方なんです。
素晴らしい、なんて私の中では、はい、オーケースの先生みたいな、こう優しく、ね、言ったらこう、ま、なんか包み込んでくれる方なんで、いつも そうですねみたいな、はい、お電話する時もごきげんようみたいな感じの、はい、とっても素敵な方で、あの先生と触れ合ってるというか、あの、はい、お仕事していると、はい、こう心なんですかね、いいセリフを心がけようっていう気持ちにさせてくれます。本当に、
ね、俺なんか歪んじゃってるから、今度さこういう前向きな言葉でくれてるはずなんだけど、はい、ひょっとして本当はこう思ってんじゃないかって逆読み しかねないね。
逆読み、じゃあ次のテーマは
本当はこうなんじゃないかな、こう言いたかったんじゃないのかなとかドキドキしちゃいます。
確かにこうなんかそこそれでもあったんですけど、深読みをさせる言葉もこう NG みたいな感じのちょっとありましたね。どこだったか、
めちゃくちゃできた方なんでしょう。ここまで気が回らないな
あ、これいいけど結構多用してしまいません。こうよく言っちゃうのが、うん、あの人なんとかはいいんだけど、うん、みたいな、
あそういうやつね、
はい、
あの関西人の全部言っといてなんや知らんけどってあれじゃなくて、
あのそっちではなくなん、あの人性格はいいんだけど、点々点のあの点々点を読み取らせようとする、
あ
はい、
あいるな、
はい、
いるいる、
結構使っちゃいますね、
余計な一言ですね、はい、確かに
余計な一言は分かってるんですけど使っちゃう、
はい、そうですね、うん、いやあの人性格はいいって終わりにしとけばいい、はい、だけどって言っちゃうと、うん、
なんか
余計ですよね、
うん、一言文句が言いたいんだなみたいなね感じになっちゃいますね。
はい、こんな感じでこう、はい、いろいろですね、まあ、余計な一言を、
うん、
まあ、ぜひこう好かれる、
うんうん、
こう気持ちのいい一言に、うん、まあ、ぜひ変えていただきたいなと、
うん、けど
思うんですが、
そ
う、ね、はい、
そう、もうそろそろ時間が近
づいて、そろそろまだまだ、はい、お話をお伺いしていきたいんですが、まあ、そろそろお時間ですので、あのまたぜひちょっと皆さんも読んでいただけたらなと思います。
はい、
はい、
最後にあれですかね、
あ、そうですね、
何をこう
この本を通し て,
してお伝えしたいか、
はい、
ぜひお聞かせいただけますか、
うん、そうですね、やっぱり人間関係かがこの本によっていい感じになるといいなと思いますし、
はい、
やっぱり言い方で損をしないための本って書いてあるんですけども、はい、言い方でこう損をすることがなくなって、はい、むしろ
そうですね、
人間関係がすごく円滑になるような助けになる本だと思うので、
は
い、役立てていただきたいなって思います、
はい、ではですね、ぜひ皆さんこの本を読んで好かれる一言を、うんうん、
これもだいぶ読めばね、はい、地雷踏まなくなるなって思った、
と思いました、はい、うん、ぜひ皆さん読んでみてください、
う
ん、はい、では本日のゲストは株式会社サンマーク出版より桑島明子様でした。曲は日向坂46のあざとかわいいです。
されてしまう君を見かけたよ、いつも目を引くんだ、 oh, 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 oh.
本日も開講
ナイスク学園。
時刻は18時30分本日もナイスク学園の時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのアンズと
アリアリです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの学生さんたちに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーです。
はい、お願いします。
お願いします。
緊張してますか？
めっちゃ緊張してます。
メインパーソナリティがね、私2回目なので、はい、ちょっとかなり緊張してるんですけど、ちょっとまあかましていこうかなと思っております。かましていくのね、じゃ頑張ろうと思います。はい、2人で頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。
はい、ナイスク学園でもリスナーの皆さんからのメッセージを募集しております。宛先は info@885fm.jp です。 YouTube でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
ナイスク学園 Twitter もやっているんです。アカウント名は @naisg_student naisg_student、 フォローよろしくお願いします。また番組中にハッシュタグナイスク学園をつけていただくとコメントを拾うかもしれません。お待ちしております。
はい、じゃあね、さあ早速ゲストをお迎えしたいと思います。
お、
本日のゲストはミスグランドジャパン2020神奈川県代表の小塚ゆりさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。もう見た瞬間めちゃくちゃ美人って声が漏れてます。
いやいや、そんなことないです。
しかもスタイルも抜群ですね。
そうなんです。身長何センチでしたっけ？
身長が172センチちょっとです。
そうですよね。私はもう中高大一緒、ずっと幼馴染なんですけど、もう中学の頃からでかくて、でかいですよ。大きくて、やっぱ他のね男子よりもでかかった、大きかったですよね。
そうですね。
はい、まあ、そんな小泉がゆりさん、はい、今ミスグランドジャパンって言ったんですけど、うん、ミスコンなんですかね、これは。
はい、ミスコンです。
はい、これってどんな大会なんですか？
世界三大ミスコンの一つで、世界大会にストップザワー、日本大会にピースというスローガンを掲げた大会になってます。あと女性の社会進出を応援するミスコンテストの一つです。
なんか一般的に聞くミスコンとちょっと違いますね。
そうですね、なんか一般的なのだとなんかミクチャで配信とか、結構ファンを獲得するようなイメージがあるんですけど。
そうですね、またそういうのとは違って。
そうですね、イメージ、皆さんのイメージだとミスユニバースの次に、うん、
はい、
三大ミスコンって言われているもの、で想像してもらえればいいかもしれない。
三大ミスコン、世界三大ミスコン、
はい、
世界規模世界規模ってことは、ね、じゃあ世界大会もある
の？そうですね、世界大会を目指して私は神奈川代表で日本大会に挑んでました。
神奈川代表、
すごすぎる。
そうですよね。
だって神奈川って、東京、神奈川、千葉とか埼玉ってすごい競争率高いって聞きましたもんね。
そうですね。
そう、何人ぐらいいたん？
なんか結構、うん、その地方大会でも、でも何百人とかなんですけど、500人とか、って言われていました。
その中から代表に。
そうですね、
プラス。
そうですね、
い
やいや、でも全然誰にでもチャンスがあると思います。
ありが
とうございます。
あ、私も挑戦しようかなって思って、もうすごい聞いててやりたくなりましたもん、うん、
やっぱすごいですよね。きっかけってなんだ？高校の時から結構、まあ、そういうことに興味はあったりした？
そうですね、私はもともと演劇が好きだったんですけど、うんうんうん、きっかけがその2つありまして、うんうん、まず1つが社会貢献をしたいっていう ことと、うん、あと自分自身を変えたいっていうその2つなんですけど、うん、社会貢献がしたいと思ったきっかけが劇団四季のノートルダムの鐘という作品を見た時に、うん、あのなんだろう差別や偏見だったりとか、まあ、貧困だったりとかを目の当たりにするその作品で難民問題とかに興味があったので、うんまあ、エンターテインメントの中で、まあ、演劇やってるのででも役ではなく自分自身で何かそのできることはないかなと思った時にミスコンテストを見つけて応募したっていうのが一つの理由とあとその時何でもいいかなんか自分自身にその時の自分自身に満足してないところがあって何か変わるきっかけが欲しいって思っていた時にそのミスコンテストを見つけてここに入ればもしかしたら何かが変わるのかもしれないって思った時に応募してました、
うん、すごい自分に満足してないって思えること自体がすごい、
すごいですね
のうのうと生きてる人間なんで本当にだったんだ
社会貢献っていうので、うん、なんかあんまり社会貢献がしたくてそういうコンテストに出るっていうのは聞かないので、うん、
確かに新鮮だよね、うん、すごい
ですね、
うん、社会貢献じゃあ結構その大会で審査されるのはそういった面からでも美しさももちろんだけどそれ社会貢献に関連することでも
そうですね、うん、社会貢献その例えば活動をしていたりとか、うんうん、私 の, その神奈川代表3人いまして、うん、ユニバースグランドミスユニバーシティっていう3大会の代表を選ぶ大会なのでいるんですけど、うん、ユニバーシティの子は SDGs のプロジェクトチームっていうのを自分で立ち上げてまして、うん、
あ SDGs の説明を
SDGs が開発あ持続可能な開発目標っていうので、うんうん、17つの例えば目標がありまして、うん、例えば自然を守ろうだったりとか海を守ろうだったりとか貧困を減らそうとか、うん、差別偏見をなくそうっていうそういう世界的な問題のそのなくす問題の17つの目標がありまして、うん、その今だんだんとなんだろう有名になってきている言葉ではあるんですけど、うん、その SDGs の活動を広めようっていうのが一つ、うん、そのミスコンテストのやってる意味です
。そうです、ね、規模がでかいですね。本当に
それについて学ぶ機会っていうのはあったんですか？
あそうですねそのレッスンの時に、うん、あのビューティーキャンプっていわゆる言われてるものなんですけど、うん、の中で講義とウォーキングっていうその動くものと座って受ける、うんものがあるんですけどその講義の中で SDGs について学んだりとかやっぱちょっと目を伏せたくなる映像とかも見なきゃいけなかったりとか戦争の実際の映像だったりとか、まあ、ラオスは結構不発弾クラスター爆弾がまだ残ってる国だったりとかするのでその現地の人たちの声だったりとかお聞く機会とかはありましたね。
ミスコンの域超えてますね。
超えてる。あと、うん、そうです。あと神奈川県ベストオブミスが結構、うん、国連の UNHCR っていう難民支援の団体と結構密接に関係してまして、うん、大会のチケット代からの募金とかを私たち代表が訪問しに行って届けに行ったりとか活動をしました。
すごいですね、うん、本当に全然分かんなかったです。
レッスンといえばもう歩いたりするだけっていう、
ね、そうだよね。結構なんか体にも気をつけてとか、うんうんまあ、見た目だけの部分があったからそんなこともやってるんだ、
う
ん、
そうです。
講義って何時間ぐらい続くの？
講義がその、うんまあ、1日講義っていう日もありまして、まあ、レッスンがそうですね、うん、10時半から始まって、まあ、遅い時は8時とか7時夜は7時とかまである時もあったりとかするのでまあ、その一日講義だったりとかしましたね、
しかもそれはみんなに見られててやっぱスポンサーとかにも見られてるから、ね、
いつでもカメラマンが撮っても大丈夫なルックスじゃなきゃいけないので、もう半あの来たなと思ったら半目にならないようにずっと目開けて聞いてたりとか、ずっとニコニコして聞いてたりとか、でもたくさんすごいその中でも学びがあって面白い講義、うんばっかりだったのでその SDGs についてだったりとか、あとメイクレッスンとかもあったりとか、あとは精神的なマインドコントロールの部分 その何ヶ月もミスコンテストのトレーニング重ねる中でやっぱりこう、メンタルが下がってきちゃう子とかもいたので、
そうです、ね、
その維持とかの講義があって面白かった。
やっぱ見た目めっちゃ背筋いいよ、ね、
いや
びっくりした。なんか結構見た目的にもいろんな食事制限とかしたりしたの？
そうですね、食事制限をしたりとか、あとジム通ってトレーニングをしたりとか、あと1回トレーナーさんをつけてのファスティングをして、5日間酵素ドリンクだけで、
うわ、
10日間のプログラムで準備食が2日、中5日食事を抜いて3日回復食
っていう。絶対無理。私もダイエットをしてたんだけど、もう本当1日で夜めっちゃ食べちゃうもん。それを5日間やったんだ。
分かる。そうやりました、うん、最初の1日とかはハンバーグが好きなんですけど、ハンバーグが食べたいとか思ったんですけど、意外といけます。
いける、
意外といけます。
いや、普通の人だったら絶対無理ですよね。いやいやいや、
はい、無理ですよ。だってその5日死ぬよ。
フラフラだった。
それが結構ならなくて、酵素ドリンクをその、トレーナーさんつけてくれてたりしたので、酵素ドリンクと、あとマグマソルトっていうお塩をもらって、お腹すいたなって思った時それを舐めたりとか。
そうなんだ。
でも全然フラフラとか貧血とかにならなかったです。
へー。じゃあそれはやっぱそういう大会を通して、その大会に挑戦する前の自分とどういったことが、どういった変化があったりした？
もちろん体型とかの変化も、そうですね、地方大会受ける前から比べて10キロ以上変わったりとか、やっぱメイクが上手くなったりとか、顔つきが変わったねって言われることが多いんですけど、やっぱ内面的な部分も結構変わったなと思って、その世界大会があるミスコンは、見た目の B プラス、そのスピーチで出る人間性っていうかユーモアがあるかとか、ちゃんとその人が活動してるかとか、芯のある女性なのかっていうところはもう内面から出るものなので、そこも考え方がいろんな女性と出会って変わったりとかしましたね。
そうなんだ。
ちょっと一歩大人になったかなっていう。
へー、喋ってる時にオーラありますもんね。
いやいや、
そう、インスタグラムにねちょっと載ってるんですけど、スピーチの様子が本当にもうすごい将来を見据えてて、
日本大会のスピーチはすごい一番手って知らなかったので、私があの時に知らされたので、順番とか、
それは緊張するわ。でも堂々と、めっちゃ堂々としてた。
ありがとうございます。みんなのおかげですね。
応援です。じゃあ今は一回その大会は終わりになったけど、
大会は終わりになって、私が日本大会でそのトップ5っていう日本5位という結果をもうありがたいことにいただけたので、その肩書きじゃないんですけど、5位という名は1年間任期が一応ありまして、来年の日本対ミスグランドジャパンの2021年の大会まで続くのと、あと私がベストオブミス神奈川のその神奈川グランドの神奈川家代表っていうのは、来年の3月に行われる神奈川大会まで続くので、そこでちょこちょこイベントに出演したりとか、来年度のレッスンにも参加する。
あ、そうなんだ、はい、じゃあ結構まだそのまま継続して。
そうですね。
そうなんだ。ゆり的に将来の夢とかそういう展望とかは？
私の夢が、その社会貢献したいっていう夢があったので、このタイミングで20歳になるタイミングで受けられたのは良かったんですけど、もうずっと演技をやってきたりとか、演劇が大好きなので、夢は本当、いやでもちっちゃい頃からやってる人たちがいるけども、劇団四季に入りたいとすごく思っていて、でもう私の人生を変えて、多分スピーチを見て、日本大会のスピーチを見てもらえれば分かるんですけど、人生を変えてくれたのが、そのノートルダムの鐘っていう作品に衝撃を受けたので、あの舞台にいつか立ちたいなって思ってて、それまでも演技をやってきたんですけど、今は歌とダンスも頑張っている途中です。
レッスンを受けて、
はい、
すごいですよね。
すごいですね。
もうすごい明確で夢が決まってて、いやいや本当に。
じゃあそれで有名人になった時にまた戻ってきてください。
ぜひ
俳優したく
ない。有名人見に行きましょう。劇団四季
ノートルダムの鐘か。そっかそっか、すごいですね。はい、じゃあね、そろそろお別れの時間なんですが、最後に
小塚ゆりさんに本日の感想と、まあ、言い残した告知などを、
はい
はい、言っていただきたいなと思います。
なんだろう、最初すごい緊張してたんですけど、やっぱアンズがその高校の同高校じゃないか中学高校大学の同級生でもあったりとか、すごいなんだろう、結構楽しかった、結構っていうかすごい楽しかったです。緊張もそんなにせず話せたのが良かったな
って、コロナで半年以上会ってなかったもんね。
本当に、ね、久しぶり駅で騒ぎました。
久しぶりって。じゃあ大事な告知をお願いします、
は
い。
まず私のインスタグラムなんですけど、インスタグラムをやっていまして、まあ、ハッシュタグじゃないや、
アットマーク、
アットマークから言いますね。アットマークゆりアンダーバー小塚と言ってもらえれば、
はい、皆さん日本大会の様子などもね、はい、あるので見てみてください。
はい、あと、ベストオブミス神奈川の大会がありまして、その2021年の大会のなんだ募集が始まっています。1月9日まで募集をしているので、
はい、
よかったら私の後継者じゃないですけど
、
はい、なるためにたくさんの女性と会いたいので、
はい、応募したら会えるんですか。
あ、会えます。多分レッスンでお会いすることになると思います。
すごい難しそうだけど、いやいや、私もちょっとやりたいなってすごい思って、はい、
ぜひ受けてください。
何もそのスピーチとかやったことないんですけど、
そういう人でもできるんですか。私のスピーチも、まあ、ウォーキングヒール17センチとか最終的に履いてたんですけど、そのためのトレーニングとかも一から教えてくださるので、先輩講師含め一から教えてくださる大会なので、あともう神奈川大会もいろんな東京大会もあったりとかするんですけど、神奈川が一番縦の力が強かったりとか、
そうなんだ、
すごいアットホームもあり、
はい、
厳しくもあり、いい大会なので、ぜひ神奈川にゆかりのある人は神奈川大会受けてください。
はい、皆さんお待ちしております。はい、ありがとうございます。それでは本日のゲストは小塚ゆりさんでした。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しております。お申し込み方法はナイスクホームページナイスク .com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。それではこれにて本日のナイスク学園は閉校です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までお楽しみください。お送りする曲はヒップスドントライシキーラさんのです。We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise. Attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. Make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa.
Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, see it's perfect. Attraction, attention. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection.
Shakira.
Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain.
Let's go.
Violent, I got you. Let's go. Violent, I got you. Let's go. Violent, I got you. Let's go. Violent, I got you. Let's go.
like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Mi casa.
Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you know you got the hypnotized. So be wise.
One step, two step. 考える前に行動さ。Three step, four step. 自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れの時間がやってまいりましたが、ゲストには引き続き株式会社サンマーク出版より桑島明子様をお招きしています。お願いします。ではですね、あの先ほど、ま、前半のお話で少しお話しいただいた、ま、こちらの大ヒット
ベストミリオンセラーですね。
ミリオンセラーの
ヒッククリア。
いやミリオン空いてなくて20万部
ですよ。
はい、のこちらの本を紹介していただけるということで、
はい、
タイトルがシンククリアリ
ー。シンククリアリー、うん、
こちらの本、うん、どのような内容の本でしょうか。
はい、これは去年の4月ぐらいに出たんですけども、あのドイツじゃないや、はい、スイス の、 あのロルドベリさんっていう方が書いた、あのより良い人生を送るための思考法を52個まとめたものなんですけれども、あのそれぞれ心理学とか構造経済学とか、あのそういうあのエビデンスって言いますか、そういったものを引き合いにしながら、あのこうすればいいよっていうアドバイスを、あのまとめてるんですけども、すごいちょっと皮肉というか、あのすごいキレのいい書き方で、すごい読んでて楽しいですし、かなり気づきがありますし、あの参考にできる部分もあるので、大変あの好評いただいていて、とっても面白いと思います。
52 Surprising Shortcuts to Happiness。 幸せの驚きのショートカット、ピュンといっちゃう幸せに。
これを読めば、
これを読めば52個ってことは1週間に1回1個ずつ読むとちょうど1年で読み切る感じなんですかね。
そうですね。
それこう一つずつワンアイで、例えばですね、一章、考えるより行動しよう、思考の方当てに達する前に始める、あのなんか文章がどんどん書けるようになるための秘訣、さっきなんかね、ちょっとお話伺ったら、ピカソは確か何を書こうかを決めてから書いてるわけではないんですよね。
ピカソの言葉が本に引用されていて、何でしたっけ、
何を書きたいかは書き始めてみなければわからない、だからこう書いてくうちにだんだんだんだんこういう風にしようってなるじゃないですか。これさ、あれこれ先にさ、これをやるんだとかって決めると、これでもここができないとか、こういうの準備しなきゃって言って、結局何もしなくなっちゃうけど、とりあえず始めてみて、だんだんだんだん形が整っていくっていうのが、本当はこうショートカットです。ハッピネスへのショートカットなんですよ。
なるほど、
はい、で次は、何でも柔軟に修正しよう、完璧な条件設計が存在しないわけ、飛行機が予定ルートを飛んでいる割合と、これあれですかね、このロルフ・ドベリさんが確か航空会社の、
スイス航空の子会社のお仕事、
そう、最高財務責任者、CFO ですね、方なんですね。だからこう飛行機に例えるんですかね、こう最初に飛行のルートは作ってても、風とかでこうずれていったりするから、実は軌道修正しながら目的地に行っていると。だからピョンと、さっきの話じゃないけど、始める時にあれこれ考えずに手を動かすのが先で始めるけど、始まってからこういろいろと柔軟に軌道修正していくっていうのが、多分ハッピネスのショートカットだなっていうことなんですかね。
うん、はい。いろいろ52個 の、
そうですね、
短い文章が連なっているので、一つ一つ読んでいただければと。
やっぱりさ、あのまたこれでコロナがどんどん広がるとね、またこういろいろと、ね、世の中変わっていくかもしれない。そうすると自分の生き方も変えなきゃいけないことがまた考えなきゃいけないじゃないですか。でテレワークで1日家にいたりしたら、いろいろ自分のことも考えるんだけど、このシンククリアリーでさ、こう年始年末読んで、いろんな今後の自分の身の振り方とかをぜひ考えていただくと、もしかしたら ハッピネスへのショートカットが皆さんもできるかもしれないですよね。
ありがとうございます、はい、ぜひ、
はい、
ちょっと長いので年末年始とかに、
うん、そうですね、ぜひ皆さんお家で読んでいただければなと思います。では今夜は楽しいお話ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日は書籍余計な一言を好かれるセリフに変える言い換え図鑑を編集されました株式会社サンマーク出版より桑島明子様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。今夜の相手はエリーと
松尾梨央でした。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。
次の扉を開く鍵はアスファルトに光眠ってる。僕らが生きるこの世界、本当は勝ち負けなんてないんだ。ただ自分のやりたいことに信念の魂を燃やし続けるのさ。 Go away, go away, 僕らまだまだこれから。 All right, all right.溢れる素敵なさ